西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、12月の西宮徹底解剖は、西宮の植物雑学あれこれと題して、ゲストティーチャーに樹木医の藤原貴之さんをお迎えしてお届けしています。藤原先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、あの西宮っていう町は南北に結構長いので、南部と北部とでは全く違うまた植物に出会えたりするんですよね。
そうですね、気候帯ということでいうと、もう温帯なので、はい、そんなに植物のフロアの差はないんですけども、ただやっぱり海に近いで、また町の中の植物、
はい、
で田園にある植物、うん、湿地にある植物、うん、少し山に入った植物、
はい、
それぞれがそれぞれのこう生態系を持ってあるので、
はい、
当然この南部地域と北部地域で見れる植物っていうのは大きく変わってきます、
うん、なるほど、はい、というわけで、第2話の今日はですね、西宮の植物雑学、まずは北部地域を探索しようということで、
はい
はい、北からご紹介いただきたいと思います。どんな話が聞けるんでしょうか、はい、
そうですね、
今日は、
はい、今週は、市内にある植物や、雑学を通じて改めてですね、西宮の自然や風景を見ていきたいなというふうに思います。失われつつある、日本の原風景をですね、
はい、
今も残している北部エリアということで、北部エリアのこう魅力についてお話しできたらなと思ってます。
雄大な自然だったり大きな木だったりいっぱいあるんですよね、北部地域には。はい、
山口町のエリアのお話をさせてもらうんですけども、山口町の方っていうか、もう北部地域の方もほとんど知っておられますし、国道の176号線をずっと三段の方に向かって走っていけば、必ず目に入る木として、
はい、
大きな木として大欅があります
はい、
で北部地域にはその本当に大きな木でいうと、その大欅と大きな茅の木が今も残ってまして、で特にこの大欅の話を先にしますと、有馬川緑道の一番北側で、山口町の下山口ですね、で先ほどもちょっと話したように国道176号線沿いで、山口郵便局のちょうど隣にある木です。もう本当に山口の人たちは小さい時から、例えばランドセルを背負って、欅の横を通って歩いていくとか、よくちょっと欅の写真持ってきてるんですけども、
すごいですね、
本当に大きな欅で、
はい、
市内で一番大きな欅ですけども、本当に子どもたちがですね、ちょうど通って四季移りゆく欅を見て、
はい、
育ってこられたっていうことも結構いらっしゃるんではないかなと思うんですけども、
なんか素晴らしい思い出がね、この木とともにいっぱいできてるんでしょうね、はい、
本当にこんな大きな欅はないんですけども、
はい、
これは西宮市の保護樹木にもなってますし、
はい、
市の天然記念物にもなっている、
はい、欅になります。9月にね、元ラジオ少年さんからね、保護樹木のことをいろいろ知りたいっていうメッセージをいただいたんですけれども、じゃあやっぱりこの辺りがそうですね。
そうですね、
はい、
でね、推定樹齢でいうと、約300年。
うわ、300年ですか
高さは約20メートル、で幹の胴回りは約4メートル、ということになりますね。欅の木って若いうちっていうか、よく あの逆の三角形みたいな形の欅の形のイメージをされると思うんですけども、あの、まあ、この欅はまあそういう逆三角形というような形じゃなくて、まあ、あるいは本当にあの高卵形っていうね、あの、卵をこうぐっと横に広げたような高卵形の樹形で、まあ、本当にあの欅本来の美しい樹形で町のランドスケープになっている、まあ、そんな木ですね。
ねえ、これはやっぱり四季で姿を変えていくんですよね、この木は。
はい、あの当然落葉樹になりますので、はい、葉っぱが全くない時期、もう今からでしたらあの葉がない状態になって、
はい、
冬の間はもう幹だけ、
うんうん、
であの春になると青々とした美しいみずみずしい青い葉っぱを転用させて、で、夏の暑い日差しには木陰を我々に作ってくれて、
あ、
秋になるとしっかり紅葉して、あの今も綺麗ですけどもね、
はい、
あの紅葉してもうハラハラ、まあ、葉っぱも落ちて、いよいよ冬支度になるというそんな時期ですね。
この欅っていうのはあの街路樹にも使われてるんですよね、よく。
はい、いろんなところでね、街路樹だったりとか、ね、
はい、
例えば宮城県のね、仙台に行くと、はい、あの立派なあの欅並木がありますよね。はい、で、もともと、まあ、欅っていうのは二列化の落葉高木で、
はい、
まあ、古くから月っていうふうに言われてまして、
月、
月っていう、
はい、
あの高月の月の字書きますけどね、
はいはい、
万葉集にも登場します。
う
ーん、で、まあ、いろんなところで万葉集にも出てくるんですけども、その材というかは建築材としてはすごい良質なもので、
はい、
昔はまあその社寺の建築用に使われたりしてました。いわゆるそのチロースっていうね、その樹液、幹の間にその持ってる樹液の中に含まれる成分にチロースというのがあって、
ええ、うん、
その物質がまあこう固まると水をなかなか通しにくくなるんですね。でその反面だからなかなか欅の木の材っていうのは乾きにくいんですよ、チロースが水分閉じ込めちゃうんで、うん、
はい、
だけどもちゃんとこう乾燥させると逆にあの水を通さない、
うん、
でその材はあの狂いが少ない、狂いっていうのは木を置いとくとこう反ったりとかですね、
あの
そういうことになるんですけど、それもほとんど、はいはい、まあ、生じない、すごい湿気に強い、
はい、
で見た目の木目っていうかね、それもすごく美しい、で輝くとこう光沢が出る、
素晴らしいですね。
で硬、はい、くて摩擦にも強いので
、はい、
昔はその、家具であったりとか、まあ、建具なんかに使われたりとかしまして、
うん、
日本の家屋の建築用材としてはもう本当に一級品なので、まあ、本当に昔から先ほどもお話したようにお寺社寺の仏閣なんかの、にも使われてきたという木なんですね、
はい、
で山口の大欅というのがあれぐらいに大きい木がですね、まあ、今日まで、まあ、戦前戦後特にあの材のない時代に、
うん、
伐採されないで残ってきたっていうのは、
はい、
まさに奇跡やなというふうに、
ね、
うん、思います。
そうですよね、はい、宝ですよね、やっぱり保護していかなくちゃいけないというね、はいはい、他にはどんな木があるんですか。
はい、山口町の中野にある大茅は有名です、
はい、
でこれは三田市街と、まあ、有馬温泉を結ぶ県道98号線沿いにあってですね、うん、樹齢がもう推定約500年から600年で高さも約20メートルという木 で、はい、でこれはまた幹周りが6メートルという超巨木なんですけども、
すごいですね、
はい、本当にこの茅の木で、まあ、500年を超える木っていうのは珍しいので、
うん、
もう見に行くともうその圧倒されるこう迫力がある木ですね。
は
い、昭和4年に発刊されました有馬郡史にも一樹をもって森となすと記述されてるんですね、
はい、
一本の木でもって森になってるよみたいな記述があるんですけども、
はい
はい、で実はまあこの大茅の木はですね、
はい、
一つ屋さんっていう方のね敷地に立ってます、
はい、の個人のうちの
個人に
木なんですか、ね、
先ほどの欅も個人の家に立ってる木なんですけど、この、特に一つ屋さんっていうのはまあ、平家の流れを組む方で、
はい、
まあ、源平合戦後に、まあ、この地にお住まいになって、
うん、
茅の木とともにこうずっと あの家をこう持たれてるというかね、そういうことになります、はい、ですので、まあ、だから身内ですので、先ほどの欅とか大欅とかこの大茅は、まあ、なかなか立ち入って見ることはできませんけど、大きな木ですから、うん、遠くからでも十分ランドマークで見えますので、はい、まあ、楽しんでいただけたらと思うんですけども、
はい、
本当にその茅の木自体の意味合いというのは常緑、あのこれは先ほどの欅と違って、
はい、
あの冬の間も葉っぱ落とさないんですよ、
うん、
針葉樹で常緑樹なので、あの特に寿命も長いということで一族繁栄の意味があるんですよね、はい、まあ、そういったことでずっと残ってきた木ではないのかなというふうに思います。
なるほどね、は
い、でこれも一応保護樹、市の保護樹木であり、
うん、
あの県の天然記念物になっている大茅の木なんですね。
立派な木なんですね、はいはい。あの先週お話しいただきました昇降市、中国の友好都市ですね、はいはい、西宮市との茅の木出てまいりましたよね、はい、
そうですね、まさにその通りで、はい、あの中国の昇降市の木ということになります、はい、
うん、
であのその時にもちょっとお話したんですけどね、
はい、
あの茅の木というのはあの一時科の、まあ、常緑針葉樹なんですけども、その材取れる材というのは最高級の、はい、将棋の番とか5番になるんですよ。あの本当にこう木へというか硬いというか、
うん、
そういう材にもなったりとか、あとまな板とかね、
はい、
そんなにもよく使われたりしてます。
あ、じゃあもう狂いが生じない、ね、ということなんでしょうね、
はい、
うん、
で、まあ、あの先週もお話しましたように、
はい、
種子は、まあ、食用の油なんかの原料にもなりました、
うん、
で、まあ、食用にもなりますし、あの焙煎実をですね、中にあのあるアーモンドみたいな形した実なんですけど、
はい、
それをもう焙煎してですね、
うん、
あのすると、まあ、和製アーモンドというふうに呼ばれて、あの食べることはあるんですけど、私はあんまり好きじゃないですね。
そうなんですか。あんまり味は良くない、
うん、食べるものがない時にまあ食べたのかなと思うんですけど、あまりこうバリバリ食べるもんではないかなっていうふうには私は思ってます。
そうなんですか、はい、でもまあなんかにはいい、
そうですね、あとあの秘術っていうのは、その中のあの種の硬いところ以外のこう実というのは、あの秘術って呼んで漢方薬にね、あの用いられてきたんですよね、はい、
あ、そうなんですか、
はい、であのその硬いところはまあ当然アーモンドみたいに食べるんですけど、うん、その秘術っていうのはまあ当然漢方薬にも使われましたし、うん、昔は天日干しをしてですね、
はい、
あの虫下しにね、なんですよ。
なるほど、はい、まさにその漢方薬というか薬としても重宝されたってことですか、
はい
はい、へえ。
この茅の木というのはあの、うん、幼い木をね、あの山口の方に入っていって見かけることがよくあります、
はい、
で、まあ、いつも私その茅の木の実際木を見ると、うん、あ、これ中野の大茅の子供なんかなと思って、
うん、
いつも思ってるんですけどね。
そうなんですか、はい、
まあ、この茅の木はあの別名縄文人の味とか言ってね、
うん、
だから縄文人も食べてたみたいなので、
それだけ歴史があると、
うん、そうですね、
はあ、
はい、
そうなんですか、
まあ、いろんなね品種もあって、茅の木というのは、
うん、
あの左巻きガヤとかで普通右巻きにこう模様がつくんですけど、
うん、
それが突然変異で左に模様がついた左巻きガヤなんていうのがね、
はい、
あの兵庫県の矢部町の方行ったら大きなあの滝の屋の左の巻きガヤっていう大きな、はい、あの茅の木があるんですけど、それは突然変異ですよね、
ほう、
はい、まあ、そんなものも のあります。
なるほどね、
はい、まあ、だ兵庫県には比較的多い木であり、
うん、
まあ、あの先週も話しましたけど、昇降市に行くとそういうあの、古い茅の木の
林 があると
、はい、ということなんですね、はい、
いやでもまあそういったあの、ね、名木と言われているものもいろいろあるわけですけど、はい、なんせ自然がいっぱいでいいとこですよね、あの北部地域っていうのは ね、はい、
この大茅のある中野の方から回り間街道を生でに行くと白水橋があって、
はい、
でさら、まあ、去年赤松のお話をねさせていただきましたけども、はい、さらにそれを、船坂まで行くと、まあ、懐かしい田園風景が広がってます、
はい、
でこの田園風景にはあの秋から松とか音切草とか、
うん、
三つ葉土栗、岡虎の、小軽茅、ワレモコウなんてご存知だと思うので歌がありますよね、
は
あ、ワレモコウなんかもあります、
はい、
で船坂 の南側の山にはですね、この船坂ならではの風景として春の訪れを告げるタムシバという木がですね、あの山一面に白い花を咲かせるんですよ。まあ、これは本当にあの船坂で見られる船坂の春だなって僕はいつも思うんですけども。
そうなんですか、はい、どんな木なんですか、はい、タムシバって。
タムシバはですね、木蓮科のね、木蓮属の、落葉樹の植物なんです、
はい、
で咲くのは大体3月の下旬頃に咲きまして、うん、まあ、葉が出る前に白い香りのある花が咲くんですけども、あの拳をちょっと小さくしたみたいな、そんな話ね、木蓮よりもさらに小さくしたみたいな、
はい、
そんな花が咲きます。
うーん、
はい、これも日本の固有種なんですけども、実は油が取れるんで精油もされてきたというところですね。
うーん、
でつぼみもこれも薬に使った、昔の人は何でも薬に使うんですけど、真意という製薬に使ったことがありました。でまたこういうもんってやっぱりね、苦いんですよ。だから、はい、カムシバとか匂い香辛などとも呼ばれてて、
うん、
でその歯を噛むと独特の甘みが若干あるんですよね。だからまあちょっと渋いのもあれば甘みもあるので、カムシバということでタムシバになったというふうにも言われてます。でまあ、船坂の春というのはこのタムシバが咲いて、やがてその山桜に変わっていって、うん、で夏になっていくということで、春のこうバトンタッチが見れるんですよ。
ちょっと待ち遠しいですね、はい、はい、その他にも、はい、この辺りには、
有馬川緑道、よくまあ皆さん散歩されてるところですけど、ここは彼岸花がですね、大変最近地元の方が大切に管理されてるんですよね。
ほうほう、
で彼岸花が咲いてます。
いろんな色が今はあるんですね。
ありますね、白い彼岸花、これは、はい、アルビノっていうか、そういうその整形異常で白い彼岸花が出ますけど、はい、観賞価値が高いのでね、植えたりとか、黄色のやや黄色いがかかった正気随線みたいなものもあります。
はい、
はい、ただ日本で繁殖している彼岸花というのは、これは人が植えないと増えないんですよ。実は
人の手がかかってるんですか、
はい、
なんか野生であぜ道にどんどん咲いてるようなイメージがありましたけど、
そうですね、
そうじゃないんですか。
勝手に、ね、増えていかないんです、はい、彼岸花というのは人の手を介して植えていくんですけども、はい、やっぱりちょっと彼岸花は毒がありますから、
うん、
畑のあだとか田んぼのあだに、うん、比較的こう彼岸花を並べて植えているのは、
はい、
その害虫対策、モグラなんかのね、そういう害虫対策のために植えられてるんですよね。で勝手に増えないので人がこう植えていくんですけども、
はい、
まあ、有馬川もやっぱり彼岸花植えようということで植えられてると、地域の方がね。
じゃあどなたかが本当に丹精込めて、
はい、
育ててらっしゃる、ね、ということなんですね。でもなんかお墓に行くと昔よく生えてたりして、なんとなくちょっとこうイメージとしてね、ちょっと洋というよりちょっと華やかな花なんですけど、陰のイメージがあったりとかっていうような感じがするんですけど、
は
い、
彼岸の頃にねやっぱ咲くので、はい、まあ、彼岸花なんですけど、
あ、
まあ、一説には葬式花とか、はい、墓花とかね、死人花とか地獄花とかね、そういう名前のね、
ちょっと悲しい、
怖い名前もありますけど、はい、まあでも綺麗な植物でね、
マンジュシャゲっていうのも、そうですね、
はい、
そうですね、
マンジュシャゲ、そうなんですけども、
ね、山口百恵さんの歌なら、はい、マンジュシャカですけどす、ね、まあいろんな意味があるんですね、はいはい、そうか、
まあ、延長がね 1.5 キロほどあって、うん、春の季節も綺麗ですし、有馬川は、
はい、
ホタルも綺麗ですし、
はい、
彼岸の頃も綺麗なので、うん、ぜひ見に行っていただきたいなと思います。
ね、豊かな土地ですよね、はい、素晴らしいです。はい、塩瀬やナジオには何かありますか。は
い、そうですね、ナジオといえばですね、まあ、独特の、まあ、田園風景、まあ、船坂と同様に田園風景が広がる美しい場所ですけども、
はい、
その田園に見られる植物、特有の植物が当然船坂のようにありますし、
うん、
で特に塩出地域のちょっと奥の方行くとね、ため池とか湿地があってですね、うん、
はい、
これも湿地独特の植物が生えてます。
はい、
なかなかちょっとも個人所有地が多くてですね、中に入ることはできなくて残念なんですけども、うん、まあ、その中でもナジオを中心に ナジオ和紙のですね、はい、生産 の, あの里としても古くから知られている関係もあって、うん、まあ、ナジオ岩皮紙はまあ特産品ですけども、
はい、
岩皮という木がね、あの紙の材料になってて生えてます。で結構、うん、あの北部地域山口も岩皮生えてますし、
はい、
塩でナジオの方行っても岩皮が生えてます。
どんな木なんですか、
岩皮というのは。岩皮というのはですね、人長毛科の岩皮属の植物なんですけども、
はい、
人長毛の花ってあの、まあ、香りがいいんですけど、
はい、
あの花の形はもう岩皮も同じような、あの人長毛のような花咲くんですよね。
そうなんですか、
はい、
うん、
で、まあ、あの奈良時代からあの紙の原料と知られてて、別名は紙の木というふうに言われてます。
はい、
はい、で、まあ、人長毛のようなこう花が初夏の頃に咲くんですよね。
うーん、
はい、で和紙にこう使われる植物というのはこの岩皮以外にも楮、はい、これクワカの植物ですけども、
はい、
と三つまた、これまあ同じ人長毛、黄色い本当にあの春先に咲くね綺麗な花がありますけども、
はい、
ナジオではもともと岩皮があって、同地で産するこの、デードですね、ドロと岩皮とがこう相性がバッチリあってですね、で結構その和紙に使われてきたということがあります。
なるほどね、はい、
まあ、あの岩皮に似た植物で木岩皮とか小岩皮、小岩皮は別の犬岩皮と言われてて、大概植物で犬ってつくのは役に立たないっていうんですけど、はい、
ららら、
要はもう岩皮のように役に立たないっていうね。
ま
あ、これはいずれもあの神には不向きで、
はい、
まあ、西宮の産地だとややさっき言ったちょっと同じようなでも北北の方に行くと湿地帯があるんですけども、そういった土地には咲いてます、うん、
はい、
まあ、これはなかなか見つけることできないんですけども、
はい、
まあ、岩皮に似た植物があるということなんですね。
なるほどね、はい、まあ、いろいろなね自然があるということなんですが、うん、さあ北部地域を探索、他にもここは見てほしいみたいなところっていうのは。
そうですね、まず、欠かせられないのが、
はい、
まあ、生瀬から、ね、武田尾にかけて、はい、昔あの機関車が走っていた JR 福知山線の廃線地域、
はい、ここはハイキング
人気
ですね、はい、はい、
まあ、渓谷沿いの、ね、向こう側の渓谷沿いに続く、まあ、4.7 キロのハイキング道っていうことになってますけども、
はい、
まあ、こんな話もあったかと思うんですが、コース内にはまあ6つのトンネルがあって、
うん、
で3つの橋があって、
はい、
当時をまあこう思わせる忍ばせるようなまあ鉄道遺構がほとんど変わらぬ形で残っているということで、まあこの秋から12月にかけては本当にあの紅葉のシーズンですから、
うん、
まあ、多くの方が出られたということで、にぎわいが今でもある場所ということになります、
ね、はい、本当にあのたくさんの方がこのハイキングコースお出かけになってるみたいですけれども、はい、藤原先生としてはここの何がおすすめですか。
はい、このですねハイキング道っていうのはあの春、桜の季節はですね、
はい、
特にあの宝塚市側から入ってすぐのところにあの笹部慎太郎博士、あの桜博士と言われた笹部慎太郎先生の易楽山荘っていうのがね演習林としてあります、
はい、
でそこの桜は本当に美しいですね。
は
あ、はい、であと、まあ、武田温泉の方にちょっと足をハイキング道から伸ばしていくと、
はい、
今西宮のオリジナル桜ということでね、西宮の権現平桜とか宿賀舞桜とかですね、
はい、
そういうものが西宮市から寄付を受けて植えられたりしてます、はい、であと笹部桜っていうね、
はい、
笹部慎太郎先生のゆかりの桜ですけども、
うん、
こういった笹部桜も易楽山荘からちょっと行ったところの出口ですね、
はい、
ちょうどハイキング宝塚市側のハイキング道の入り口のところの、
うん、
すぐ際のところに3本並べてですね、
はい、
笹部先生ゆかりの笹部桜があると、まあ、これもう西宮市から寄付されたようなんですけど、
そうなんですか、
はい、そういったものがあります。
じゃあ春はもうぜひこの桜を見ていただきたい。
で、ね、はい、
でもいろんなシーズンそれぞれにここ楽しめるんですよ ね、
です
ね、
はあ、で特にまあ、桜とですね、まあ、生瀬川からのコースというのは後半が渓谷美がすごく美しくてですね、はい、その実はその渓谷美をこうゆっくり見ていくと、
うん、
岩場の隙間に まあ、岩場に行くまでには秋のキリンソウというあの植物が当然咲きますし、
はい、
であの岩場の隙間にはそのサツキが張り付くように咲いてるんですよ、うん、
はい、
はい、であのサツキといえば、まあ、園芸植物で、あの品種改良されてるものは結構ありますよね、
はい、
花の色もいろんな白っぽいものからピンクの薄いものとか絞りの入ったものとかあのいろんなまあ品種改良されたサツキがあるんですけども、あの本当 の, その野生のサツキっていうのは実はこう渓谷 の, その岩場のところに張り付くようにこう生えてるものなんですよ。
自生してるわけですね。
自生してるんです。
はあ、
まあ、群落でいうとその秋のキリンソウサツキ群落っていうその、
はい、
まあ、独特 の, その、植物の群落を作ってるんですけど、このサツキっていうのはそういうこう水が溢れた時は、うん、あの水の流れに当たられ、
はい、
で普段はその水しぶきがバンバン飛ぶようなところで、
はい、
もうしっかりと根を張って生きてるというね、けなげなサツキが
結構パワフルですね。でもね、
あのよくこうサツキなんかを植えてるとですね、うん、水切れでねよく枯らしちゃうことがあるんですよ。
はい、
サツキってすごい水が欲しがる植物で、サツキ植えてると水を本当にしっかりあげないと枯れてしまうのはこういうところにあるんです。やっぱり渓谷にある植物なので、あのサツキっていうのはやっぱり水はしっかりあげないとなかなか育ちにくいっていうのがあって、あの、はい、だからまあ本来まあこういうところに生えてあるサツキというのを見ると野生のサツキのが見れるのかなと。で、うん、あの今でこそ園芸植物としていろいろ品種改良されてますけども、
はい、
あのそういう原種に近いサツキのちょっと赤っぽいね、ちょっとあのどちらかというとピンクよりも色の濃い赤っぽい色の、はい、あの原種のサツキっていうの色花の色も見て楽しむことができるので、
はい、
まあ、今後ぜひ通ってでこう渓谷見るときに5月頃ですけどもね、
5月ですか、
岩場にパッパッパッとこうけなげに咲いてるサツキを見ていただけるのもまた一つの楽しみなのかなと、このハイキングの楽しみ方なのかなと思います。
はい、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、藤原先生お願いします。
はい、では今週の問題です。武庫川渓谷でも見られる、身近な園芸植物は何でしょうか。
はい、これが今日の問題です。さあ今日は、北部地域を探索してまいりました。来週は南部地域を探索ということで、またどんな植物にね出会えるのか楽しみですね。
はい、
西宮の植物雑学あれこれ、ゲストティーチャーは樹木医の藤原貴之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。